皆様、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーということでございまして、JOBBB415 回目でございます。2016年の1月の1日でございます。本年もよろしくお願いいたします。頑張っていきたいと思っております。さあ、この JOBBB でございますが、ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト局でございます。日本国は大阪府豊中市にございます千里中央地区のバンバ一家の本拠地であります自宅6畳の部屋にしつらえました会員スタジオから全世界に向けて全日本に向けまして大阪テイストの面白い番組をお送りいたしております。415回目、一日も休まずに一回も休まずに、続けられましたのも皆様のおかげでございます。週1回更新ということになっておりますので、1回の放送分がだいたい3時間半から4時間かけております。そんなんで最初からじっくり聞いていただける方はもちろんでございますが、途中から聞きたいとか、これを最初に聞きたいというようなこともあると思いますので、本年もまず最初に、JOBBB415 回目のざっとした目次をご紹介申し上げます。まず最初でございます。1番目、週刊 JOBBB ニュースの第83号でございます。我々 JOBBB を作っておりますマンバ一家家族放送でございますので、家族の声音の1週間分の動きをお知らせいたしております。そして2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。本日はお正月ということで、めでたいお寿司でございます。ほっかほか寿司ですね。お寿司のあったかいの、ポカポカと湯の立つお寿司ということで、ぜひ皆さん作っていただきたいと思います。ちなみによっちゃんとは私の嫁さんでございまして、バンバ一家の健康の源、美味しい料理を作ってくれております。3番目が大阪疎開道路ボラボラの前半でございます。そして4番目が大阪疎開道路ボラボラの後半でございます。1年にかけまして歩き回りました疎開道路、この後半でフィニッシュということでございます。よろしくお願いいたします。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介です。我が JOBBB のお宝でございますリスナーのあなたの、レポートあるいは近況便りなどをご紹介申し上げます。どうぞ皆さん本日も本年もよろしくお願いいたします。それじゃあマイクを次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバー鉄平です。文雄君、今日声が治ってますね。
いやいや、まだまだ。
あ、そうですか。
完璧だ。徐々に良くなってます。
前回はえらいもう咳込んでましたから、まあ、
前回も前々回もそうでしたね。
はい、ちょっと改善しているので助かりました。ま
あ、ちょっとマシになってきたかと思っておりますが、
室内気温が 18.7 度、はい、で外は快晴でございます。
うん、
今収録前にですね、
うん、
ベビーカステラをいただきまして某スーパーの、お卵カステラって書いてますね。
ほんまやね、うん、よっちゃんがよう愛用してますね。
はい、
まあ、割とあの値段の高いスーパーなんですけど、
これがうまかったね。
やっぱりさすがね、
ちょっとびっくりしましたね。
まあまあ、こんだけのもう作ってるんやなというような感じは
しましたね。焼きたてじゃないですよ皆さん。
もちろんそうです
ね。袋詰めにされてる卵カステラなんですけど、こんなうまかったんやっていうのが、
ね、
まあ、まず衝撃でしたね。
卵カステラといえばあの、ね、はい、尼崎のね、ゆうさんとこのパステラが美味しいですけども、
そうですね、
まあ、あれにも負けんぐらいというか、まあ、美味しいカステラができましたです、ね、出てますね。
そんなですね、
はい、
2016年の第1弾目の JOBBB ニュース、まあ、去年の年末の我々の動きですね、
はい、
今から
あ、そうですね、
ご紹介いたします。はい、
まあ、正直言って年末になりますもんね。
そうです、はい、まあ、私はですね、うん、もう12月はずっとあの忘年会とかいろんなイベントがございましてですね、先週1週間も結構ね、いろいろありました、忘年会が。もう忘年会だらけでね。
なるほど。
僕多分人生の中でこんだけ忘年会行ったん2015年が初めて
な、ね、何回も言うてますけど、皆さん真面目に忘年会やってますな。
あれお金大変やなと思いますね。
経済効果というか、
変な言い方になります。それもあるし、1回で大体まあ 少なくとも3000円ぐらいは絶対飛ぶでしょ。
まあ小銭入れたらね。
いやもっともっと行くか、3000円じゃ期間な、二次会とか
タクシーで帰る人もありやるしね。そうそう
そう、だからまあ仮に5000円やと換算して、
5000円は確実にかかりますね。
で僕忘年会5回ぐらい行ってるんで、まあ、それだけでまあ3万弱で、おそらくそれ以上かかってますんで、まあ、
貧乏人としては辛いところやね。
そうね、まあ、メッシはうまい、酒はうまいんですけど。
ああよかったよ、それやった
ら。やっぱりあの痛い出費ですよね。
まあそうですね、まあまあなんかあのよかったらそんでね、まあ、出費もしゃあないけども、
う
ん
う
ん、
そうです。
これがまずかったりすると腹立ちますよね。
そうですね、うん、まあ、そんな中ですね、
はい、
あのまあ、もう私てっぺとしては恒例になってるんですけど、
はいはい、
最後のさつき山動物園に行ってきまして、
まあ、まあ前あの子供育ててるからな。
そうなんですよ、ね、うん、あの暮れの27日の日曜日に行ってきまして、うんうんうん、前回ね僕19日に行ってるんですよ。
いやもう
だからもう1週間前に行ってまして、
常連になっとるな。
そうで、うん、その時はさつき山動物園ってのは大阪府の北部 の、 あの池田市にあります、はいはい、あの入園料がただの動物園なんですけど、ね、うんうん、言うても小さい動物園で、
あーはーはーはー、
まあ、大阪やったら天王寺動物園とか、
あもうそ
ら神戸やったら王子動物園とかあるんですけど、
比べよう
ぐらいはな、ちょっとその規模とはかなり小さくなるんですけど、
全く違いますよね、
まあ、その動物園私の3歳の娘のゆいが大好きなんで、うん、よく2人で行ってるんですけど、はいはいはい、この27日はまあまあ人がいまして、
あそうやったか、
大勢の親子連れ、まあ、大勢って言っても普段よりかはもちろん少ないです、うん、寒いですからね、うん、もう言うても、
まあ、
あの、
ね、
あの辺りね、あの稲川からの風がもうダイレクトにさつき山動物
園山や
ちょっと高いところにあるんで、さつき山っていう五月山とかさつき山って言いますけど、まあまあ寒くて人は少なかったんですが、うん、人は多かったんですけど、うん、もうね僕らもそう寒すぎて、
うん、
もうちょっとワラビーとかエミューとか、
うん、
あとアルパカであと羊かな、餌をあげて、うん、もう寒いんですぐ帰りました。
あなるほどなるほど。
でよっちゃんところで、まあ、ゆうたんこの本局でアイスクリームを食べたりとか、
はいはい、
まあ、ゆいの行動パターンも決まってるんですよ。さつき山動物園行った時はよっちゃんのところでアイスクリームという、
大体、まあ、どっか行った時はここ寄ってアイスクリーム食べとるな。
アイスクリーム好きやね子供は、うん、まあ、あれ昔からみたいやな、
うん、かもしれんな。
あのゆいに僕も毎晩本読んでるんですよね、絵本読んでて、あの加古さとしっていう有名なあの絵本作家の方が、あ、まあ、多分結構年配の方やと思う、うん、もしかしたらもうあっち行ってはるかもしれないんですけど、
うん、
その加古さとしの絵本で、
うん、
ねあれはね何、トコちゃんどこっていう、
あよくあんないな、
トコちゃんっていう男の子が、
あ
おばあちゃん の、 あのもらった赤い帽子をかぶっていつも半ズボンの男の子がいるんですけど、その子が、
うんうん、
すぐどっか行く癖のある子で、うん、お父さんと出かけてもお母さんと出かけてもばあちゃんと出かけてもどっかに、
なるほど、
そのトコちゃんは行っちゃうんですよね、
うんうんうん、
でその、あのトコちゃんの僕何の話してましたっけ今急にトコちゃん
と、いやいやお前なんかあの童話を読んでるというところに行って
僕何の話しようとして
たんやったか、ボケとんなお前大丈夫か正月そうそうどぼけとるな、
トコちゃんどこっていうあの絵本があって、
カコサトシやろ、
でななんの僕今あれしてましたよね、
ゆいがなんかアイスクリームが好きやいこと言って、
そうそうそう、それでねそのカコサトシの、うん、その絵本の中でも、
あ子供があ
のトコちゃんは一番最後ね、トコちゃんって今の幼稚園に行く手前の子なんですよ、もう来年は幼稚園に入る男、あまあ、だから多分3歳か4歳、まあ、ちょうど結衣ぐらいの年齢なんですけ ど、
ど、 ど
でも、まあ、もう本当いろんな神社、うん、お宮参り行っても、うん、あのおばあちゃんと一緒にいてもどっか行くし、で動物園行ってもどっか行ってお父さん困らせるし、海水浴行ってもほ
ん
とどっか行く子なんですけど、それが最後に、そうそう、最後にねあの来年の幼稚園に向けてのその服とか靴を買いに百貨店に行ったんですよ。その話がちょうどね1970年代なんで、まあ一番この日本が活気のあった時代かもしれないんで、まあ、だから万博とかあの東京オリンピックの前後ぐらいの話でね、
うんまあ、
で万博もものすごい、万博ちゃうわ、百貨店もすごい人なんですよ、
ね、
その中でトコちゃんがそのお父さんとお母さんが服選んでる時にどっか行っちゃって、
迷子にな
る、まあ、結局最上階のいたのはあのレストラン、
は
い、
あなるほど、
やっぱり当時でも最上階はレストランやったっていう百貨店のね、そういう話があるんですけど、最後にやっぱトコちゃんが食べたのが、トコちゃんはね確かねあのクリームソーダを飲んだんですけど、
はは、
お父さんとお母さんがアイスクリームを食べてまして、
うんうんうん、
まあ、やっぱりアイスクリームっていうのは当時からこう特別な食べ物 で、 でさらにあの加古さとしさんのもう一つの絵本でも、
うん、
今度はあの101ちゃんっていうあの、おたまじゃくしの101ちゃんっていう話がありまして、それもねあの101ちゃんっていう、
うんうんうん、
101匹いるおたまじゃくしのうちの101匹目が迷子になるっていう話なんですけど、うんうん、結局あの他のおたまじゃくしたちがお母さんのカエルに アイスクリームくれとか言うてましたんで、うんまあ、子供は昔からアイスクリームが好きなんだなということを今絡めようとして、
う
ん、ド忘れしてしまいました。
長いことかかったな。まあまあそういうことやって、
ね。まあ、だからユイも大好きやと。
ああなるほど。
いうことですね。
まあまあユイはわしはあのやっぱお前とこ家で甘いもん食べさせてへんからな。
あ
その反動があって外行ったら
そうそう、
お菓子欲しがるんちゃうか。
もうスペシャルな食べ物ですよ。彼女にとっては。普通の子
はまあアイスクリームはよう食べてるからな。
そうです。
ユイちゃんほど欲しがらへんと思うけども、うん、異常に
執念を持っとるもんね。すごい植えてはるんな、あの人はな。
じゃあそれはまあ制限してるからでし
ょ。最近ねちょっとその制限を緩和した部分は
あんまに
ある、規制緩和した部分はあるんですけど、それでも未だにアイスクリームは大好きですね。まあ、僕もたまに買ってあげてますけど、まあうん、
それはあの栄養もあるし食べやすいし、
そうです、
気持ちがいい食べ物やわね。
そうです、冷たいですしね、まあ、ちょっとね寒いんで、うん、冷えだけはちょっと注意かなという感じがいたしますね。
なるほど、なるほど。
まあ、他にはですね、あの山田ジャックさんのまたイベントに行ったりとか、
はい、ね
ギリギリアウトの忘年会スペシャル、これはすごかったです。
そうですか。
まあ、場所がちょっとあの味噌のとは違ってですね、あちらの肥後橋の竹内義和さんが主催するアワーズルームで行われたんですけど、これはもうちょっと口には出せないようなことがいっぱいありましたんで、すごかったと一言付け加えて。
わかりました。
あとあの及川道場、今年1年お世話になりましたけど、まあそこ あの忘年会もございまして、まあこちらはですね、そのギリギリアウトと同じ大阪市内だったんですけど、ちょっと場所がですね大阪の港の方になりまして、阪神電車に千鳥橋駅っていうのがあるんですけど、あの JR 環状線で言ったら西九条駅の、まあ、ちょっと離れてますけど、
ちょっと風が吹くとかやな。
そうそうそうですね、
川の近くやからね。
そうです、大きな道路があってね、
そうそう、
まあ、そこ の、 あの近所の焼肉屋さんで忘年会がありまして、まああのジャックさんの方は忘年会スペシャルで、別に忘年会もやったわけじゃないんですけど、またあのいろいろこう毛色の違った忘年会を体験させていただきました。
大阪市内の、まあ、話やわね。
そういうことですね。
わかりました。僕の方はですね、まあおかげさんで、この、まああの JOBBB は、まあ主の仕事なんですけども、サブの仕事として、まあ、1週間1回 FM 千里さん中、この近くの5分ぐらいのところにある地域放送局の仕事もしてるんですけども、その地域放送局で、まあ最終の放送が終わりましてですね、
お、
まあもちろん、あのもう今年はどうもありがとうございましたということになったんですけども、
最終は。俺の声入った。
ああ、入っとった、入っとった。
入った、
うんうん、あの、よっちゃんがほれゲストに来てくれてですね、
すごいな、
うん、なかなかよちゃんね堂々と喋ってました
ですよ。小さいスタジオ、なんて言ってる、いつも
あの僕は金魚橋って言ってるんですけどね、まあ、業界用語では、まあ、サデスさんのことを金魚橋って言うんですけども、
なるほどなるほど。
その金魚橋のところで、まあ、よちゃんがスペシャルゲストということで、
すごいですね、
うん、まあ、僕らが1年間ずっとやってきたこととか世の中の1年の動きみたいもんとか、
はい、
主に、まあ、番組でどういうところを取材して、
はい、
まあ、どんな感想を持ったかということを、まあ、ディレクターさんのお前田さんとですね、
はい、
パートナーの三枝さんと僕3人が語り合って、
うん、
その中に、まあ、鉄平のちょっとしたコメントとですね、
はい、
よっちゃんが20分ぐらい喋ってくれましたかね。
結構喋りました
ね、うん、いろいろと、まあ、料理の話とかそんなことでやってくれたんですよね、
はいはい。
まあ、それで、まあ、1年、まあ、経って、まあ、約1年ちょっと以上になるんですけども、毎週
10月でしたよね。
確か10月、一昨年なんやね、今から言うたらね、はい、一昨年の10月に初めて、ずっと経ってきまして、まあ、1週間に1回基本的には、北摂っていうんですか、大阪府の北部のあたりやわね、このあたりを、まあ、取材しているということで、3時間半の生放送ということで、水曜日に取材してそれを、その週の土曜日に出すというテーマでやってきたんですよね、うん、やっぱほんでね、こんだけやっぱ重ねると、
うん、
この大阪府北部という、まあ、割と歴史も少ないとこやし、
うん、
文化的に言うてもやっぱり市内とか京都ではまあずっと薄いとこやわな、
うん、
それでもまあ真面目にこう取材してますといろんな面白いことが出てまいりまして、
うん、
まあ、おそらくここで僕はまあ人生終わると思うんですけど、この辺のあたり、千里中あたりでね、
うん、
そういうところで、まあ、どういうところで、一番いろんなことをバーっと行きながら、まあ、あの 渡った後ここでやってきたこの場所がどんなとこかいなというような、まあ、総括も含めてこの取材をしてるんですけども、面白かったですね。
お、
まあ、あの最初行きましたのが1月の10日ですけども、これは、まあ、あの一番トップ その2015年のトップの取材やったんですよね。これ民間集落に行きました。
お、
緑地公園というところにありますですね、はい、日本中の民家がいつも集まってる博物館なんですけどね、
服部緑地とか言いますよね。
服部緑地ですね。あの、まあ、大阪の方は分かってると思いますし、はい、またまあ全国的な方は、まあ、あの地図調べてもらいますと一遍分かると思うんですけども、
服部っていう読み方ってあれ一般的なんかな。
あ、そうでしょうね。服部緑地とかですね、まあ、名字でも服部山中言ってますもんな。
福部っていう、
ね、福部さんよね。もともとなんか、まあ、ね、中国とか朝鮮半島から渡ってきはりました服を作るというか、絹織物を作る、そういうような職業集団の名前かもからね。
なるほど、
うん、でそのこの辺もそれが、その方々がたくさん住んではったっていうんですが、そんな場所やからその名前を取っているんでしょうけれども、この民家集落というのが、僕全然知らなかったんですけど、日本で最初のにできたですね、こう建築物を、まあ、テーマにした野外の博物館なんやね。まあ、これの、まあ、大きいのが明治村とかいうのがあるんですけども、まあ、ここが突破しになりまして、いろいろなところで出っかけてですね、もともとスウェーデンとかヨーロッパあたりでこの民家集落というのが非常に有名で、スイスもありましたけどもね、
はい、
そこの、まあ、あの真似したというか、そこを、まあ日本もやろうかということになったんやけども、
なるほど、
調べてみたら面白かったのがね、この民家集落の、なぜこんなことができたというと、関西電力がこれ絡んでんやね。大阪ですから、まあ、絡むのは当然かも分からんけども、向こうがその大きなダムを、まあね、信州あたりで作ることになった時に、ダムっていうのは、まあ、たくさんのほら、村が沈むんですよ、
はい、
埋没してしまうわけやな、その中で、あの大きな大きなあの白川郷のあの集落のようなですね、
はい、
合掌造りという家族がそこでずっと暮らしてたような家があったわけですよね、それがもう全部その村全体が沈むということで、そのうちの、まあ、一番なんちゅうか面白そうなのを選んでですね、解体してそれを残そうということで大阪へ持ってきてですね、で、まあ、それを豊中市が受けて、そこで、まあ、いわゆる合掌造りの民家がそこで初めて建って、その後ずっと、まあ、それが続きましてね、大阪の企業が、まあ、頑張ってここまで育ててきたってやつやね。
ということは信州の家があるってことですか。
信州、岐阜県だと思います、これはね。岐阜県の合掌造りの家がダムで沈んでしもて全部なくなるというので、その中の代表的なのを、まあ、一つは愛知県にも行ってるんですけども、
はい、
まあ、この大阪府にも来た関西電力が絡んだということで、それが出発点やというのもね、当時もいろんなところで、ダムをたくさん作ってるところの人の副産物としてできたというようなこともね、歴史を調べると面白いというようなことですよね。それから、まあ、大阪モノレールも面白かったですよね。25周年ということで、
はい、
この頃すごい、まあ、モノレールが、まあ、本当に、お客さんが増えてるとかね。
あ、そうですか。
増えてますね。やっぱり大阪ってほら、はい、東西の交通がないわけね。全部梅田とか難波とか千の字集まるという形で、その間のつなぐものがなかったということで、はい、これも25年前に、まあ、大阪府も含めて三席でできたんですけども、そんなんで、まあ、流行ってるなという、これ当たったなということでしょうね。やっぱり
千里なんとか、まあ、関係してるのかな、あっちの、あの新しい商業施設が、
あ、まあ、それもあるでしょう、まあ、それができたっていうこと、
最近、つい最近ですけどね。
もともとこれはね、
はい、
大阪空港とで関西空港を結ぶっていう、関西国際空港、大阪国際空港を結ぶというので、
すごい
企画されたわけですよね。
考えたらすごいことやな。
そうそうそうそう、まだこれできてませんけど、多分、まあ、
どういうルートで行こうとして、やっぱ海岸沿いかな。
いや、一旦だからこう、今、まあ、今度東大阪まで延伸するという話があるんやけども、東大阪からやっぱり堺の方出るんちゃいますか。で海岸からこう行って、大阪、関西国際空港まで行くという。
それだってね、千里から関空まで直線でも50キロありますからね。
まあまあ、それをバッとつなぐということでしょうね。
まあ、ぜひできてほしいですけど。
できてほしいし、まあまあ、多分できるんじゃないかと思いますけども。
そうです。じゃ今の何倍も作らんとダメよ。
まあ、あと3倍ぐらい作らないのね。まあね、それが、やっぱりそういう南北交通みたいなものがないと、全部が全部東京一極集中やないけども、まあ、市内ばっかり集まっていくというようなね、そんなんやから、まあ、副都心をたくさん作るということで、その千里中央もその副都心の一つとして、まあ、万博とか千里ウタウンのところにできたわけやからね、まあ、そういうなこともおもろかったし、まあ、いろいろ、まあ、おもろいことがいっぱいあってですね、この、はい、まあ、この吹田にはいろいろと面白い神社がたくさんあってね、伊豆殿宮なんていう神社があって、
はい、
これはその伊豆殿宮の今の宮司さんのおじいさんが万博が、できるときに、やっぱり日本的な習慣でいうとお祓いをしはるわけよね。 そのお祓いするときに万博のところあまりにも広すぎるということで、これ日本で初めてやと思いますけど、ヘリコプターの上からお祓いしはったよね。あ、うん、でそれヘリコプターの上からまあお祓いしはったおじいさんの写真があったり、万博との関連があったりして、うん、同時にこの伊豆の宮というのは、まあ、泉のトロの宮と書くんですけど、ここのから見出てた水が、はい、当時明治の初めですけども、アサヒビールを建設するときにどこの水がええかということで、うん、この伊豆の宮から出てた水を、まあ、ドイツに送って、うん、送ったらこれはもうビールに最適の水やということで、うん、日本で初めてあんな大企業のビールが、まあ、水炭できたとかね、まあ、いろいろのことが分かってきました。
クワイ行ったやろ。
クワイ、スイタクワイ。
クワイどうやった？
これは最近やね。
最近。
これはスイタクワイというのは、まあ、
おせち料理によく出るや
つや。そうそう。あれ、あのクワイとはちょっと違うんやけどね。
あ、違うの？
あれは中国から入ってきたクワイなんやね。
おぉ。
スイタクワイってはまた全然あれとは、まあ、全然仲間は仲間なんやけども、かなりまあ違うところからのルートで、もともと、日本のスイタにしか、もともとあれの水田加えの元はどっちかね、どっちかで雑草みたいなもんだったよね。で、その雑草みたいなもんがあって、そこから食べ物食物として分離されたのが中国の加えで、
なるほど。
で、それ分離されずにそのままずっと来たのが日本への加えの元になったのが水田加えで、水田という場所の、 あの水の綺麗さとやな、でいろいろと、まあ、当時、水田のあたりというのは、河内湾中もあってやで、もう数千年前から湖近く海やったやんか。それがだんだん乾いてきた、まあ、陸になったところなんやけど、その辺のやっぱり含まれてる養分みたいなもんと、あの、まあ、伊豆の具でも代表されるように水の綺麗さみたいなもんから、勝手にその野草というか野生の植物が進化して、まあ、クワイ的なものになってきたわけよね。でそれが初めて、まあ、世界中でも水田にしか、水田近辺にしかないということで、牧野富太郎さんという、まあ、偉い先生がですね、これ分離してですね、学名に水田っていうのを入れて、クワイとして独立しはったっていうことなんやけど、
これどうやって食べんの？
これはもう普通に食べたらいいや。
普通に食べた
ら、こんな小さい親指ぐらいの大きさのもんやからね。
そんな小さいんや。
小さい方がむしろ値打ちがあるね。
クワイ自身あんまり僕食べたことないんですけど、
まああんまり買わへんね。
どうやって食べんの？
普通はやっぱり煮たり煮る煮物やね。まあ、よっちゃんは時々おせち料理の時に作ってたけども、最後まで残るのはクワイが残ってたな。クワイとかレンコンとかな。
それがさ、まくみよくんがちょうど放送した前後ぐらいで、
はいはい、
なんかのインターネットかなんかでもそのクワイの話題が出てた、多分まあそういう時期やったよな。
あ、まあ正月やからね、まあ、
もしくは水田氏がそれで全国にこう、全国というかまあ大阪で売り込もうとしてたんかもしれないんですけど、
まあ、もうこれはもう売り込みはもうね、だいぶ前からやってんやけどね。
ただそのクワイ自身がそのどういう風にして食うたらいいんかようわからんし、なかなか一般に浸透してないんかなっていう、
浸透はしてるとは言いにくいね
感じがして。
水田の姿はいわゆるキャラっていうのはですね、
はい、
水田っていうゆるキャラで、これクワイがテーマだよね。頭の上にちょんまげ曲げて、
つかつかみた
いな目が出るということで、水田氏を上げて、まあ、クワイをやってはるという。
なるほど。
その最近は、そのなぜ素薬というと、他のところでは雑草として生えてたものが、水田とか、まあ、この辺、まあ、エリアのあたりでは、作物が、まあ、できたというか、進化したということで、非常に、まあ、水田としては、世界で初めて水田の名前が植物についてるということで、それを、まあ、政治的にも利用しはってやね、水田の、まあ、にしてるとかね。まあ、いろいろとね、まあ、言い出したらきりないんやけども、そういうところもまあ、
吹田行ったでしょ、で豊中行ったでしょ、
まあ、
行ってますよ。お前高槻とか行くんですか？
高槻はね、あんまり行ってませんね。
あ、そうですか。
うん、まあ主にやっぱり吹田が豊中が多いね。
箕面も行かないです
か？箕面もあんまり行ってませんね。うん、まあおそらくその地域 FM の割り当てみたいなのがあるんちゃうかな。
あ、そうか。まあ箕面はね、なんかもう一個箕
面 FM とかあるからね。
あったと思
います。まあ別に遠慮することはないんやろうけども、まあ今回まではずっとこのどこ選ぶということは、まあ FM センサーに任してたから、それもあって、まあ、あんまりよそところは行きたないということもあったのからね。
あと、ダスキー行ったじゃないですか。
ダスキー行きました。ダスキーミュージアムも行きました ね、まあ、まあそれと他にも企業で面白かったのは、やっぱりあれですよね、コロナんちゅうんかな、マクドナルド、マクドナルドのですね、マクドナルドドナルドハウスっていうのがあるんですよ。
循環器病センター。
そうそう、循環器病センターに、
まあ、
世界中から、まあ、いろんな子供を連れた家族が入院してくるときにですね、家族の泊まるところがないという、非常に負担がかかるということで、マクドナルドとコカ・コーラが、土地も全部購入して、運営資金も持ってですね、でそれで、その家族がそこで安心して治療できるような施設をですね、ホテル並みの施設を作ってるわけですよ。 これいくつかあるんですよね、日本の中に。
あ、日本にいくつかあるんですか。
日本にいくつかあるんですよ。まあ、これやっぱりね、まあ、あのマクドナルドも、あの、なんちゅうか、コカ・カローもコカ・コーラもなんとなしにこう私あんまり好きな飲み物でも食べ物でもないんやけども、ここ行ってやっぱりアメリカ企業いうのがね、日本やったらね、例えばこんだけお金集めてこれユニセフに寄付するとかね、どっかその自分のとこは運営せんと赤十字に寄付するとか、それやっか、いや、このコカ・コーラもマクドナルドも自分がその施設を作って、自分がそれを運営して、その、まあ、運営資金も、はい、まあ、もちろんたくさんボランティアが働いてはるから完全にその向こうの営業ではないんやけど、そういうことを責任持ってやっとるというのがね、やっぱりちょっとアメリカと日本のね企業の違いみたいなものを感じたりしてね、まあ、あのいろいろと、まあ、そういう意味で、この1年間ずっと3時間取材やって、毎週やってさまざま勉強させてもらいましてですね、まあ、これからまたもう1年ぐらいやってみながら、もっともっとこの大阪府北部を中心にしながらですね、範囲ももっと広げながらですね、面白いそのなんか企業とかいろんなところへ行きながらの取材を続けていきたいなと思ってるんですけども。
1月2日あるんですか。
1月2日休みです。
あ、よかった、久しぶり。
あ、久しぶりですよね。
そうですね、土曜日休み。
そうですね。で、今度の、まあ、1月2日の次の土曜日からが、はい、初回の放送に、
1月の9日かな。
そうやね。だから今回、まあ、1月入ってから、はい、水曜日に取材に行って、今度土曜日にということをまたずっと毎週続いていくなというような感
じ。次の取材じゃ決まってるんですか。
まだ決まってないと思いますね。そうですか。はい。また決まったらまたお教えしますんで。
ありがとうございます。
まあね、ここは、たまってないから、その時聞いてもらわんとあかんわな。我々の JOBBBB はいつでも聞いてもらえるっていう強みがあるんですけどね。
溜まってないんかな、ネットに。
なんか溜まってないみたいですよ。
溜めたらいいのにな。
うん、だから聞いてくれた人は、まあ苦労して外国でも聞いてくれた人があんねんけども。
だってこんなん別にね、あのネタが古くなるっていうことはあんまりないやろしね、こういう、
まあ地域紙みたいもんやからな。
そうそう、もったい、逆にもったいない、
ね、もったいない。だからね、我々もだからそんなことをもっと PR もせなあかんし、まあここだけで終わるもんじゃないし、私自身が取材したもんやから JOBBB の中でも紹介していきたいなと思ってるんですよね。突っ込めば面白いですね、どんな地域でも。
そうやな、
大変面白い、
うん、
というようなこともまあ私のこれからの動きでもあり、ね、あの週末、年末の動きでもありました。